では次ですね。3C 分析を意識し、戦略を考えるという顧客獲得志向についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたはこの 3C 分析って一回でも耳にしたことはありますかね？まあ、おそらく聞いたことはあるんですけど、まあ、使っていないという方が多いかなと思うんですね。まあ、ただ簡単にですね、まあ、聞いたこともないという方のために簡単に説明していくと、3C 分析っていうのは、まずですね、自社、そして他社、そしてお客様。まあ、自社はカンパニーですね。で、他社がコンペティター、そしてお客様はカスタマー。この3つのバランスを取ることによって戦略を考えていくっていう考え方なんですね。で、まずはですね、お客様ですね。で、要はこう、自社のことで言うと、市場なんですよ。で、市場は、商品っていうのは1個あっても、どこの市場を選ぶかによって自分が優位に立てるっていうのがあるんですね。例えば、別の商品でもお話ししたんですが、まあ、簡単におさらいすると、商品は掃除機だと。正直があったとしても、テレビショッピングで売ってるところもあれば、実店舗構えて売ってるところもあれば、ネットショッピングですね。で、売ってるところもあるんですね。で、当然それぞれお客さんも違うし、商品も同じなんですが、お客さんが違います。じゃあ戦略だったり、ノウハウだったり、テクニックっていうのは違ってくるっていうお話なんですね。例えば、一見テレビショッピングが儲かるって言っても、お金がなかったらできないですよね。じゃあ、実店舗がいいってなったら、これもお金かかりますよね。なので、じゃあ、ネットでやろうみたいな感じでやっていくとか、まあ、そういうのはあるんですが、まあ、じゃあネットショップがいいのかって思うと、まあ、例えばネットショップの中でも、アマゾンと楽天では全く市場が違うんですね。結局、まあ、転売とかって言ってるのはアマゾンですよね。で、楽天っていうのは、まあ、ユーザーさんがいて、まあ、ポイントが欲しいみたいなっていうことがあって、まあ、そこをどこの場所でやるかっていうのがまず大事っていうことですね。で、次に競合ですね。じゃあ、競合っていうのは何を見ればいいのかというところと、例えば競合がですね、展示会で行ってるんだと、じゃあ、展示会に行って、そこのチラシも、もらってくるみたいなことをやるんですが、まあ、それで結局儲かってるか儲かってないかってわからないですよね。で、自分の主観で真似っこして自分のチラシ作ろうっていう人が多いんですが、本当に意味ないんですね。まあ、よくコピーライティングとか勉強されている方であれば聞いたことがある単語だと思うんですが、スワイプファイルっていう言葉があるんですね。で、それ何かっていうと、売れてるチラシとか売れてるホームページっていうのをスワイプファイル、要はコピーしてストックしておいて、置いておくってことですね。で、まあ、多くの人は、儲からないっていう人は展示会に行って、まあ、儲かってるか儲かってるかわからない会社のチラシとかホームページをベースにやっていくんですね。まあ、そしたらうまくいかないですよね。で、うまくいくチラシを真似するから自分もうまくいくんですが、まあ、うまくいかない人は関係なしにデザインとか、まあそういうコピーとか、そういうことだけを見ていくっていうことですね。で、まずは、そういう、まあ競合から真似はしなきゃいけないっていうのは一つあるんですが、まあそれも大事ですね。で、もう一つ競合他社を見るときに大事なのが、何をどのタイミングで販売していたかっていうのは大事ですね。で、その商品が、競合さんが出しているとしますよね。そしたら、その商品を出した数ヶ月後を狙うっていうのも一つポイントになります。で、どういうことかというと、競合他社っていうのは、商品って完璧なものはないんですね。で、その完璧な商品はないので、数ヶ月後、必ずそのフラストレーションっていうのが出てくる。まあ、穴が出てくるってことですね。まあ、例えば僕だったら、郵送 DM で、送るだけでお客さん取れますよっていう感じで、やっていくことをやってるんですが、まあ、例えば、他、のところで言うと、ホームページ集客やったとか、ウェブ集客やったけど、まあ、うまくいかなかったみたいなっていうところがあるんですね。じゃあ、その人に対して、じゃあ、それって、ホームページって難しいんですよ。ネットってなかなか専門家が大事ですよ。なんかね、大変ですよ。みたいなことを言っていって、じゃあ、もうリアルがいいですよっていうような形で、もうアナログにやればいいみたいな感じで売っていく。感じですね。まあそういう形で競合他社がですね、いつ何をどういうタイミングで販売していったのかっていうのを見ていく。で、そしたら、じゃあ、それに対して自分も同じっていうよりは、その競合他社のフラストレーションですね、こういう困りごととか、こういうこと発生してないですかっていうのをメッセージとして投げかけていけばお客さんが取れるっていうことですね。まあそういうことをやっていくっていうことです。で、あとは自社ですね。で、自社っていうのは、何かというと、強みとかじゃなくて、 他者が満たせていない欲求とか埋めるっていうことを意識していくんですね。ここを結構大きく勘違いしているかというと、まあよくですね、USP っていう言葉聞いたことあると思うんですね。まあユニークセリングプロポジションっていう訳なんですが、要は独自の強みっていうことなんですね。うん、例えば、これも意識しているとか、まあ聞いたことあると思うんですね。うん、例えば、これ分かりやすい例で言うと、この USP っていうことを意識しすぎるとダメっていうことで言うと、例えば、7本指の手袋っていうのを作った人がいるんですよ。これ独自性だ、オリジナルだっていうふうにやっていくんですが、人間ってそもそも5本しか指ないじゃないですか。で、ここで7本作ったところって売れないんですね。まあそういうことで、みんなこう勘違いしていくんですけど、独自の強みだとかって言って、こう目立てばいいわとか、ポジショニングだとか、ニッチだとかってやっていくんですが、目立たなければその辺も、極論ですよ。まあすっぱだかであれぐらい目立ってますよね。そういうことやるっていう人が多いんですね。で、なんか USP と勘違いして結構なんか他社がやってない、日日日って言ってオリジナルオリジナルオリジナルっていう風にやっていくと、それは絞れば絞るほどお客さんがいなくなるっていう可能性にもつながるんですね。うん、なので、この成長曲線、先ほどのショーでお話ししたんですが、日っていうのを絞るのは大事なんですが、成長曲線が合ってなければ、その施策は全く見当違いになるっていうことを覚えておいてほしいんですね。うん、じゃあ、自社でやると、どういう風に強みっていうのを出していくじゃなくて、他者が満たせていない欲求を埋めるっていうことですね。うん。で、なんでかというと、その強みっていうのはすぐ上書きされてしまうんですよ。うん。で、例えば、あなたも他者でうまくいってる施策があったら、あなたも真似したくなりますよね。で、すぐパクっちゃいますよね。まあ、そういう形で、こう、真似されちゃうんですね。うん。で、それはまあ、しょうがないっていう、まあ、ビジネスやってる以上、それはしょうがないんですけども、ただ、他者が満たせていない欲求を埋めるっていうことは、今他者が満たせてないんです。じゃあ、そこを埋めてあげる提案ができないかなっていうふうなことをやるだけで、あなたが独自になるっていうことですね。で、他者が今やれていないっていうことは、すぐ真似っこができないっていうことですね。うん。だから、自社、あなたの会社が何やればいいかというと、まあ自分のオリジナルに固執して、まあ商品最高、俺最高っていうふうにやるんですが、そうじゃなくて、もうすでに競合他社とかですね、他社、そういうのを基準にして、まだその競合さんが満たせてない欲求何なのかなとか、穴はないかなとか、お客さんが感じてるフラストレーションはないかなっていうのを見て、それを埋めるっていうことを用意する。ね、商品大好きな人はこの視点がなくてですね、まあ自分自分自分みたいな感じで、メリットメリットメリットみたいな感じでいくんですけど、そうじゃないっていうことですね。うん、まあ例えば、郵送 DM の集客っていうのは、他者が満たせていなかったわけですよ。だから、フラストレーションが起きていて、まあ、紙を直接送ればいいじゃないですか、みたいな感じでやると、まあ、それがなんかいきなりなんかオリジナルっぽく見えて強みになっていくんですね。うん、なので、この3つっていうのを意識しながらやっていく。こういう視点を持っていってください。なので、この自社の強みっていうのは、自分たちのじゃなくて、他者、こう、満たせてないものを満たすっていう視点を持ってやっていくっていうことですね。はい。そうやってやっていかないと意味がないっていうことですね。なので、どこの市場で戦うか、自分でも勝てる市場っていうのをまず一つ、そして競合他社、そして彼らがいつ何をどういうタイミングで販売しているのかっていうのをまず見ていくですね。で、そしたら必ずフラストレーションっていうのがあるので、まあ、どんな会社、日本一のトヨタであってもリコールって起こるんですよ。なので、必ず穴があるので、それを意識して自社ですね。そして埋めていくっていうことですね。はい。その顧客を見て、そして競合を見て、そして自社ですね。で、まあ、オリジナルね、固執してすごいんだろうっていうのを作るんじゃなくて、競合他社とかお客様の願望、欲求を見ながら、そこを満たせていないものを埋めるっていうような意識ですね。で、そうすると、競合もすぐ真似ができないんですよ。なので、この強みを打ち出しましょうっていうのは、そういうことをどんどんどんどん上書きされていってしまうので、満たせていないものを補ってあげるっていうような意識、発想、視点に変えると、ビジネスのアプローチとか、言い方とか見せ方が全く変わってくるんですね。なので、このお客さんですね、そして競合さん、そして自社、ですね。っていうのも大事なんですが、この視点っていうのを忘れずにちょっとアプローチをしてみてください。そうすると反応が変わってきます。では、ありがとうございました。